10月25日月曜日です。読売人選流です。
はい、
18番が一番似合う男猿。18番が一番似合う男猿、
松坂大輔、ね、松坂世代という言葉まで、
そうですね、多くの野球少年が憧れた選手でもあります
から
ね。
それにさ、引退会見テレビで何度も見ましたけど、はい、爽やかだし、
うん、はい、
上手だしね、喋ることもね。
そうですね、
だから解説者になってもいいだろうし、コーチになってもいいだろうし、はい、もう、うん、もうね、ああいう人が、
はい、
まあ、指導者になればいいでしょうね、うんうんうん。
初登板の時が155キロというスピードで、
今ね160キロ投げる人いるけど、
そうですね、
もう すごいすごかったですよね、うん、
最後が全力の118キロということで、そうそうそう、ちょっと涙された方もいるんですかね。
やっぱスポーツの感動ね、後で その話もしますけど、うん、もう格別ですよ、
はい、うん、ヤクルトの今朝も元気なお姉さん、
うん、
ヤクルトの今朝も元気なお姉さん。
ヤクルト調子いいからね。
そうですね、このまま。
いや、いつも言うけど、あのヤクルト、昔ヤクルトおばさんとかって言って
た。言ってましたね、私たちの時代
は、ね、今はヤクルトレディーです。
はい、そういう言い方してます、ね、
あの、いや、実際若い人いっぱいいるし、
はい、
でこれから寒くなるのにさ、あの子たちはけなげだよな、一生懸命、
まあ、新聞配達もそうですけどね。
そうそうそう、あので、まあ、うん、あのうちには来ないけど、もう来ればつい買うんじゃないかと思いますが、
はい、紅白は取り入れたのか定年制、
うん、
紅白は取り入れたのか定年制、
ね、自民党も幹事長はなんどのこのっていうのが、はい、やってましたけど、
五木ひろしさん、
そうですね、
ですね、もう紅白には出ないと、
いいんじゃないですか。
去年が50回クリの50回出場ということで、うん、
ね、
今年は出場されないんですね。
結構なことだと思います。
函館に続き横浜黄昏れる、函館に続き横浜黄昏れる、
これはうまいよな、面白い。函館の人だから、
北島三郎さん、ね、
北島三郎も五木ひろしも、
はい、
いっぱいヒット曲あるけれど、
紅白引退、
函館となんだっけ、
あの横浜黄昏、
横浜黄昏れね、
はい、
面白い、
うんうん。候補者がマスクで隠す二枚舌、
うん、
候補者がマスクで隠す二枚舌、
本当にさ、
そういう効能があるんですかね、マスク
は。見出てもさ、嫌になるもんな、あの、うん、まあ、あることないことはない、
公約は盛りだくさん、
ね、
そこに盛り込まれますよ ね、当然のことですけど、まあ、どこまで実現できるんでしょう。お客よりバイトが来ない営業日、
うん、
お客よりバイトが来ない営業日、
都会は大変だよね。
東京もね、あの非常事態宣言が解除されて、 その夜間の営業も
よっぽどさ、そこの、はい、仕事が好きだったら戻ってくるかもわかんないけど、うん、もう違うところにアルバイトに行ってるだろうしな、
はい、時短でかなりそのシフトから外れた学生アルバイトさんがなかなか戻ってこないということですよね。
じゃあもっといっぱいかけれるかというと、まだ先行き不安だからね、
うん、そういうことなんですね、うん
うんうん。
以上、今日は読売時事川柳6ご紹介しました。
それで今日はですね、スポーツの話ですけど、
はい、
あのポルシェ博士のことをやった時に、ヒトラーの話が出ました、
はい、
ヒトラーはオリンピックも やったというのをやりましたね、
ベルリンオリンピック、
ヒトラーがナチスドイツの権限と国威発揚に利用した大会として記憶されると、まあ、に日本のオリンピックも国民の7割以上が反対したのを、まあ、押し切ってやって、
はい、
まあ、あれやるにしろやらないにしろ赤字だろうから、
うん、
まあ、これもまたその記憶にとどまるところでしょうけれども、やってる人たちは一生懸命だからね、
当然です、オリンピアンは必死です、ね、
だからこのね、
はい、
ベルリンオリンピックの時、
はい、
1936年8月2日オリンピックスタジアム12万もの大観衆が見つめる中で、
はい、
男子1万メートルのピストルがなった、
はい、
序盤から先頭に立ったのが日本人、
え、そうですか、
村こそ公平、
知らない、
聞いたことないですね。村にこそは神社、はい、神社の社会の社というか、
はい、
で、まあ、こそという、
なかなか読めない感じですけど ね、
この村こそ公平くんが、
はい、
もう序盤から先頭、その後ろに3人のフィンランド選手が続いたと。村子祖くんはね、
はい、
162センチ、
あら
ちっちゃいね。
陸上選手の中では男性では小さいですね。そう、
フィンランド勢は3人はね、うん、いずれも190センチだ。
その差は
この差。そうすると観客の視線と心情はやっぱりヤーパンヤーパンと
頑張れと。
外国の人でもそのやっぱり方眼びいきなんだね。
うん、
で彼はね、一人で図書館に勤めながら一人で派遣所をしていたけど、27歳で中央大学に入る。
うん、
遅くね。
遅かったんです
ね。で専門的な指導を受けたことがないので、
はい、
まあ、最初から飛ばすことが信条だったと。でレースの駆け引きとかってあるんでしょうけど、
はい、
そういうのもう全然得意じゃないと。で彼氏が先頭で中盤を過ぎた。7000メートルのあたりでフィンランドの3選手が村子を抜いた。するとスタンドからヤーパン村子さんわーと悲鳴のような叫びが起こった、うん、
はい、
レース前には誰も知らなかった日本人ランナーに人々は心をつかまれていたのであ
ります。そうですね、頑張れと応援したくなりますね。
その12万人も巨大なそのスタジアムの一隅で一角で軍服姿のヒトラーがレースを見ていた。表情がひどく落ち着かない。小刻みに膝を上下させ、つまり貧乏ゆすりですよ。
そうですね。
ね。で、体をゆすって明らかに平常心を失っている。その視線の先に村子さんがいた。
あ、そうですか。
これ、なんでかというとね、
うん、
女性映画監督を登用してね、
はい、
二部構成の公式記録映画オリンピアツの作らせてんだね。
あ、そうでしたか。
だからなかなか、その、超えてるんですよ。大したもんだ、うん。そういう点ではね。
はい。
で、この中盤まで、小さな村こそとデッタラダフィンランド人の3人のデッドヒットが続くと。
はい、
ね、でほらフィンランド勢は3人の中でたびたび順位を入れ替えた。
あ、そうですか。
それは課税予契約を分担するチームプレーにも思えた。
あ、なるほど。
オランダ勢はあのパシュートだからスケートのあれで、
はい、そうですね、
一番最初
作戦なんですもんね。
これをもうやっとるんですよ。
うん、
ところが先頭を走る村こそには仲間はいない。
孤独ですね、そういう意味ではね。
残り一周の鐘が鳴りました。
はい、
一気に飛び出したフィンランド勢に離され、村子祖は4位に敗れ
た。あ、メダルあともう一歩だったんです ね。
その5日後今度は 5000m 決勝、
はい、
ここでも村子祖とフィンランド勢の対決、
うん、
その他にスウェーデン人アメリカ人も加わって、はい、もう激しさは増すにも増した。しかし結果は今度も及ばず、はい、4位で
同じようなレース展開だったんですかね、うん、
村こそこそこそ村こそは
村こそこそは
こそ、メダリストではないけれども、うん、異国の人々にの心に深い感銘を与えた。
そうなんですね。
これはまた後にまたね印象的な出来事が、うん、エミール・ザトペックという人知ってますか。
知らないで、なんか名前は聞いたことがあるよ、ね、
チェコの人なんですけど、人間機関車の異名を取って、
はい、
ロンドン五輪では1万メートル、52年のヘルシンキ五輪では5000、1万マラソンにも優勝した長距離界のレジェンド。このザトペックが、
はい、
1981年に招かれて日本に来た。彼は何と言った。どうしても村子祖選手と一緒に走りたいと絶望して、75歳になった村子祖と一緒に5キロを走った。
あ、そうですか。憧れだったんですね。
そうですね。13歳だったザトペック少年が陸上競技を志すきっかけとなったのがそのベルリン五輪の村子祖。
うーん、素晴らしい。
今日は我が人生で一番幸せな日です。私のヒーローである村子祖と一緒に走ることができたのだからと、
うん、
感激の面持ちでザトペックは語った。
語った。
これこそ、ね、人が人を触発し秘めた才能が開花する素晴らしさ、
うん、
ね、国や時代を超えて人と人とが響き合う、
はい、
スポーツの力ではないだろう。
そうですね。村子祖さんも嬉しかったでしょう ね。
そしてその五輪はその貴重な舞台だと、
うん、
ね、だからね、やっぱり東京五輪もやってよかったのか。まあ、これからいろんなドラマがまた生まれるでしょう、うん、ザトペックはこういう言葉を残している。勝利は偉大である、しかし、
はい、
友情はもっと偉大である、
うん、
と言ったんです。
素敵な言葉です ね。
ね、村子祖浩平君です。
はい、はい、それではプラスワンに行きましょう。
今週1週間
エルビスプレスリー終わったかと思いましたけど、
4週やったでしょ、4週、
はい、
でもね、
また再びですか、
どうしてもなんていうか、ま、このなこのバラッドというかね、
アドハダリ
そう、ツゴルビンジョンズでしょこのプレスリーのね、このエルビスのこの、このしっとりと歌い上げるメロディアスなのをね聞いてほしいんですよ、5曲ね。
はい、じゃあ、もう1週間、
今日はねエルビスオンステージでも使われた名曲、
はい、エルビス・プレスリー、サリシ君へのバラード、 I've lost you。